はい、山口敏太郎です。超常現象の作り方、この本めっちゃ売れてます。山口敏太郎の
日本大好き。
何カミカミなんですか。
こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木乃です。
山口敏太郎です。
はい、ということでね、前回に引き続き観覧の当たった方ね、来ていただいておりますけど、オープニングで噛んだところを笑われるというね。素晴らしい展開ですけども、
本の宣伝で借りる、
自分の本のタイトル見よう。
さあさあさあ、何ですか。今日は、前世を、あ、作家の早瀬さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、なんで早瀬さんが出てきたかと言いますと、はい、前世を占う、ヒプノルームでしたっけ、ヒプノセラピーを、うちの事務所で、やることになって、
はい、
それに早瀬さんが体験してきたという、
そうですね、
ことですね、
はい。
まずこのヒプノセラピーのコンセプトは何、社長が決めたんでしょ。携帯みんな縛ってる。
決まってる、決まってる。
守る、
決まってるよ。
あ、要するにガードすんだよ。ガードすんだよ。俺がバー殴りそうになったらハッてやる。
守る、
絶対守らへん。絶対口だけは。
いやいやいや、
何ですかコンセプトは。
対抗催眠や。
うん、あ、言うてたやつや。
過去に遡って、まあ、場合によっては、まあ、前世まで行くと言われてる。まあね、大概子供の頃の心の傷を治療するために年齢を対抗していくんやな。例えば幼稚園の時のトラウマがある人はそこを治療したら治ってるね。
あ、
でこれ、まあ、13人の子供たちがアメリカで幼少期の記憶をね、治療してる時に過去まで行っちゃったんですよ。過去性まで。
過去性まで。
それでもうこれ前世ってあるんちゃうかってことがアメリカで研究が始まって、ヒプノテラピーは心の治療だったんだけど、まあ、前世まで遡ったりすることがある、
はい、
でそこでうちにヒプノテラピストがの、ね、ナルミツキカというのがいますので、はい、まあ、彼女が、3団体日本でやって3つとも近く
に、すごい、
それで彼女がヒプノテラピールームを作って、いろいろやってて1回目の、被験者が、早瀬君だった。
1人目だったんですね、僕。
そうなんです。
あ、そうなんですね。
1号目だった。
ありがて
え。さあさあ、じゃあどんな感じだったんでしょうか。
いや、でも、その言葉にできないっていうのがまず一番で、
おしゃれな J-POP みたいやんか。
何言ってないんですよ。
言葉にできない。
何何て言うんですかね。僕も最初、信じてなくて、ペテンだろうなって思って、でも何か話になるし、行ってみようと思ったんです。やっぱ自分が見たもんとか感じたものしか信じられないじゃないですか。
なるほど。
で、行ってみて、まあ、その、じゃあ座ってくださいってことになって、で、1対1で話をしていくんですけど、で、その、直したいこととか、悩みとかありますかって聞かれて、で僕の場合は奥さんに全部してもらってて自分じゃ何もしないんで、そこちょっと悩んでますとか、人付き合いとかちょっと苦手ですみたいな話をしたんですよ。
そ
したら、じゃあその人付き合いが苦手っていうのを、そのどこが原因かっていうのを探っていきましょうみたいなことから入っていって、質問がいくつかあって、で、あなたがトラウマになっている幼少期の部分が問題となっていて、そこの部分を、まあ、消してしまえば、あなたは人付き合いうまくやっていけますよみたいな、簡単に言うと、で、その悩みっていうのが前世が関連付けるものであれば前世に行くんですよ、だから今世の、あの小さい頃、幼少の頃の悩みであれば、その幼少の頃の悩みを取り除いてくれるっていうものだったんですね。で、僕の場合は今世の、小さい頃の、
今の人生ね、
そうです、はい、思い出というのがトラウマになっていて、人とうまく話せなくなっているんですよというのを言われまして、
へ、それは自分でもやっぱ納得でき
る、納得いきます、
います、
はい、質問があって、で僕の場合はですけど、小学2年生の時に1回転校してるんですけど、あの学校変わっていて、でその変わった際に仲良くなれなかったんです、友達とかと。で、その、まあ、そこでちょっとつまずいちゃって、人と仲良くなるとか、その、まあ、話しかけるっていうのが億劫になっているっていうのがあるっていうのが一個言われたのがあって、で、その家から一歩も出たくないっていうのも一個、その悩みがあるんですっていうふうに話したら、それももしかして何か原因があるかもしれませんねっていうことで話していくと、どうやら原因がその1年間いたおじいちゃんの家にあるっていうんですよ。
へー、
はい、
はあ、
でそこで
その転校した時にはおじいちゃん家にお
って、はい、おじいちゃん家にいたんですけど、はい、その1年間確かに本当にきつかったんです僕、
うん、そうなんだ、
はい、もうおじいちゃん家のルールがあって厳しくて本当に厳しい人で折檻とかも普通にあったんですよ、
そう昔の人だからな、そうです
、 すごい古い、あの本当に亀捕まえてきて食ったりするようなおじいちゃんだったんで、変な人だったんですよ周りから見ると。
昔の人や。
そうなんですよ、
戦争前
の人。そうなんです。で職人さんで駒作ってたりとかしててちょっと変わってる人 でそれが原因あるかもしれませんねって言って、じゃあそこに戻しましょうっていう風になるんですよ、うん、
で戻ったの記憶が
したら、うん、もう本当にその何秒か後には、うん、今まで忘れてた記憶とかがどんどん頭に入ってきて、
へ、
いやそうなんですよ、で記憶だけでなく、なんかねそのおじいちゃんが要は駒作ってたんで油物刺したりとか油刺したりとか、うん、あとなんか絵の具で駒に、うん、あの絵を描いてたりとかしてる人だったので、うん、絵の具の匂いとか油の匂いとかが家にこべりついてるんですけど、うん、その匂いが鼻に来たりとか、
う
ん、全部思い出して、でそのおじいちゃんにこんなこと言われてこんなことされてましたっていうのも全部思い出して、
うん、
あ、じゃあそれが原因なんですよと、
うん、
でそれで分かってちゃんとそれと立ち向かって切るということをすることによって、うん、今の人生全部変えることは無理だけれども、うん、ちょっとずつ一歩ずつ一歩ずつ要は進み出すスタートになるから、今私があなたとその悪い記憶っていうのを切りますねということで切っていただいて、
うんうん、
これからはあなたの新しい人生ですよっていうふうになったんですね。でずっとその間目つぶってるんですけど、
うん、
じゃあ目を開けてくださいって言われた瞬間に、うん、右手がすごい痛くなるんですよ、
はい、
ほんと激痛で動かなくなるんですね、うんうんうん、これちょっと右手が動かなくなったんですけどって言ってて、うん、言ったんですね。そしたらなんかその幼少期その1年間でなんか右手になんかありませんでしたって言ったら、折檻を受けてたのがずっと右手だったんですよ。
あら、
おじいちゃんの、うん、でそれの邪気っていうのが今右手に出てきてるんで、
はい、やばいやばい、
今それは心から海を出した状態で体に出てきているんだと、
う
ん、
だってそれだって子供の頃やろ。
そうです。
覚えてなかったです。20年以上
経っ
ちゃうの、
はい。そうですそうです。
それが急に思い出すと記憶と一緒に痛みも、はい、
そうなんですよ。
匂いも蘇る。
匂いも蘇って、うん、で右手がすごく痛くなって、これどうしたらいいですかって言ったら、そんでまあ帰ってるうちに治りますよと、今出てるだけなので記憶が思い出しちゃったから、
うん、
その時の記憶のある悪い部分っていうのが今腕に出てきてるだけなので思い出しちゃって、うん、だからすぐその記憶とともに徐々に消えていきますよって、今全然痛くないんですけど。
う
ん、
じゃあ今後早瀬くんはちょっと人と話すのが苦手だったけど、
はい、
得意になるってこと？
得意とまではいかないですけど、うん、普通に戻っていくんじゃないかなと僕も、
うん、
だから受ける前と受けた後だとちょっと違いますね、
気分が、
気分が
違う、
はい、
いやよほどのトラウマだったよね。
よほどのトラウマだったんでしょう
ね、
はい、
おじいちゃんの折檻というのが
もう亡くなってるんですけど、未だに怖いですもん。
あ、そうな
ん、おじいちゃん本当にすごい恐ろしい。
明治生まれぐらい、
そう、
大正、
どうですか、あ、でもそんなぐらいかもしれないです。本当に怖い人です。
あ、戦争行ってるような人は怖いよな。
いや、そうですね。で、ずっとなんかその猟銃持ってたりだとか、
怖いな。
すごい怖い人だったんですよ。
おじいちゃん怖すぎるな。
はい。本当に怖い人で、その農家でお米とかも作ってたりしてたんですけど、一時、
うんうん、
ご飯残すとその茶碗ごと庭に放り投げたりとかするような人だったんですよ。うん、ちょっと怖い。本当に。行かれてる
米残しやがってこらーみたいな、
最終的にそう残したの捨てて持てるけどね。
まあまあそうですね、
外に取ったのね、
本当だ、
もったいない、
麦になれと思ったんですかね。
あ、地面に戻るから、
そうそう、地面に戻って、うん、わかんないですけど、でも本当に怖い人で、それも思い出して、だから思い出してる時は本当に気味悪いのと怖いのが出てきます、うん、恐怖心、おじいちゃんへの、
ああ、
はい、
当時の記憶がリアルな感じで、
そうですそうです、
今の記憶として蘇る、
そうなんですよ。で当時の怖さとか思い出したりとか、
でも大人の自分が、今の自意識は大人の自分だから、はい、その子供の恐怖心をうまく調整できるわけだよね。
っていうのは、はい、できます
ね。よくやるのがさ、
はい、
なんかね、例えば子供の頃いじめられた、たまたまいじめられちゃいましたっていう人はいるじゃない。
はい、
さあその時間に戻っていじめられた自分をこう抱きしめてあげるらしいよ。自分で自分を抱きしめて、大丈夫だよ大丈夫だよ、もう、
はい、
ね、君はいじめられてるけど、うん、もう大人になったら大丈夫だよってやると治るらしいで、
うん、そういうこともありました、その中で、うん、今小学2年生のその1年間、うん、おじいちゃんのところに引っ越していたあなたが目の前にいるとしますみたいな、
うん、
なんと一言声をかけてあげますかみたいなのがあって、
う
ん、あ、なんで僕も本当にもうその時はもうだから何も考えんと、思ったこと話してくださいって言われたんで、うん、大丈夫だよと、全然怖くないからねと、
へえ、
はい、そういうのもありまして、
人間の心の傷ってこんなに深いんやねと思うよね。
そうですね、匂いとかまで思い出すんだと思って、ペテンって言ってた時のあいつぶん殴りてえなと思いましたよ。だから朝の時の早瀬を、
自分を、
そうそうそうそう、朝ペテンやと思ったんで、
キンキンの自分を殴るんだ。
本当ですよ、キンキンの、
はい、しっかりしろって。
そう、いや、もっとちゃんと、あ、本当にすごかったです。
じゃあもうっがっつり当たってるし、はい、その効果もあったから、
効果もありました。
もうこれはもうお墨付きだという、
すごかったです、本当に、
ね、
受けて見た方がいいですよ、これは。
へ
ぇー、体験として。
マーさん興味持ってましたもんね。
もう興味津々。
うん、マーさんは対抗催眠ですか、できれば前世にっていう。
できれば、まあ、私あんま自分のトラウマが何なのかもよく分かんないんですけど、うん、もしあるんだったらば、やっぱ今のこのなんか生活に影響を及ぼしてるんであれば、うん、やっぱり早瀬さんみたいに見つけて、はい、
そうですね、うん、
取り除いたし、あとはまあできれば過去世の方にもね、うん、戻って何を持ってきてるのか、
うんうんうん、あ、うん、俺何度もねヒプノテラピー受けててね、うん、ごっつ言われる。
はい、
近藤光くんとかいろいろ受けてるやんか、
うん、4、
5人受けてんだけど、うん、何ぼやってもトラウマが出てこない、うん、でこれは異常なケースだみたいなこと言われて、
うんうん、まあ人間ちゃいますからね。
人間じゃん
言うてますけども
言うてますけれどもね、なんでやねん言ってるんですけれども
、あ、そうですか、はい、いや、ぜひぜひ、それはじゃあもうすごいですね。
本当にすごかったです、うん、ちょっと
ねえ、
そうなんだ、月花さん、はい、すごいな。
いやいや、俺も受けたいわ、
うん、いや、ぜひぜひぜひ、まあ、受けてください。
山口敏太郎事務所に問い合わせをしてもらって、
うん、はい、
うん、ちょっと月花につ、あの、つなぎますので、
うん、はい、
ね、
そうですね、
興味ある人
ぜひ月花さんに、
ぜひぜひ、
なかなかあの子すごい腕や、
はい、
すごかったです。
うちの嫁はもやってもら
った、
あ、そうですね。
なんかね、で結構ね、他にも予約入ってるの、あちこちから、
へー、
もう4人ぐらい入ってる。
あ、そうなんですか。
だからすごいな、あの
子。すごかったです。
やっぱりヒプノっていうか心の治療っていうのはおもろいね、
はい、
おもろいっていうか興味深いね、
はい、
これ場所とかは、
場所はですね、
はい、
まあ、月光庵といって新京成の習志野の駅から歩いて5分のところに、は
い、
設けてます。
またなんか宣伝ね、
あのメールで、あの徳島5566 @yahoo.co.jp までうちの事務所宛てもらったら、
はい、
あの住所とか予約は受け付け
ます。月光庵ってどんな感じ？
月の光の庵ですね。
あ、じゃあまあそれで調べたらゆくゆくは出てきたりするんかな。
いずれは専用ホームページを作る。
そうですね、
うん、まあなぜ千葉県の、
はい、
船橋市にあるという、
は
い、
そうですね、
はい、
新京成の習志野駅、
うん、
はい、
今朝までペテンだって言ってた早瀬さんが言うんだから、逆に説得力が
すごい、
ペテンだってそれいい
やん。信じられなかったんですよ。まあ本当に全部に対して、
うん、
そのうがったじゃないですけど、見方をしなきゃいけないなって思ってるので、
うんうん、まあそうだよね、
疑ってかかってたんですけど、全然もう本物でした。
でもやっぱり
すごかったです。
そうですね、都市ボーイズの、
まあ当然っちゃ当然やねんけどね、うん、
まあまあまあまあ、まあ、
でも経験できて、はい、これをやっぱりちゃんと経験としてこう広められるんですから、
す、
ね、いいですよね。
すごかった、
うん、一回やるだけでね、ネタ、はい、ずっとネタで使えるもんね。
そうですね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、ということでじゃあ趣旨お願いします。
はい、この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニーの面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、他 YouTube、 iTunes ストアなどでご視聴いただけます。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは日本大好き2005@yahoo.co.jp、公式ツイッターは @bintaro_日本、採用された方にはステッカーを差し上げます。
可愛かったですね、あの、
ね、一瞬、
ね、一瞬良かったですね。
ここまで言うのかなって迷っちゃった
良かったですね、はい、はい、ということでね、いやもう俺も受けよう、受けてください、う
ん、オプションフルにして受けよう
オプションフル
はい、ということでじゃあよろしくお願いします。
はい、
山口敏太郎の日本大好き、よくテレビ局のプロデューサーに言われるんですよね。山口さんの事務所って収容所ですか？皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。
山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバーアトランティア大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀謀略事件、 UFO 軍事都市伝説、心霊呪い、ユーマ宇宙人、すべての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガサイバーアトランティアをぜひお読みください。毎週火曜深夜発売です。メールマガジンフーミー、メールマガジンフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052。 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。
山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいております、はい。ビーマネームふーちゃんでいいんですかね。
ふーちゃん、ああもう常連さんや。
はい、これまあ、ダイレクトメッセージでもらったんですけどね、ご無沙汰しております。山口先生がテレビに出ているたびに嬉しくて興奮しております。おろろろ、ね、珍しい人ですね。
いやいや、そんなことない。
博物館も来てくれたね。
わーすごい素晴らしい。
実は先日健康のために一人で夜にウォーキングをしておりました、うん、あ、これあれですね、山口豚太郎とも一緒ですね。
鶴太郎に
言われた。あ、瓶か。
瓶です。
あ、瓶か。
瓶と読むんですよ、あれは。
あ、そうなんや。
鶴太郎に言われたのやな。
言われてるぞ。
え、何が何が。今のだってカットされたやろ。違うのか。
いや、ちょっと目が怯えてるから。
あ、違う
のか。あんまりこれ以上言わないのか。
え、治安が悪いわけではないので、はい、安心してウォーキングしていたのですが、はっと気づくと変なのです。ウォーキングしていたはずなのに、なぜか同じ道に自分がいて、まるで気絶していたかのように記憶が飛んでいる自分に気がついたのです。
ん？やばいやんか。
すごいですね。
慌てて時計を見ると、なんと20分近く記憶がないまま道に立っていたのです。19歳の頃に友人とドライブに行った時も同じようなことがありました。その時は一緒にいた友人も記憶が飛んでいて、二人して気がついたら通ったはずの道をまた走っていました。
どういうことや。
考えてみると、その頃から UFO をよく見るようになったかもしれません。そんなことってありますでしょうか、教えてください。
うん。ようあるパターンやけども。
何や、どういうこと？
UFO 見たときに、はっと気づいた1時間経ってたとか、うん、2時間経ってたとかね。あるいは、時間が京都におったね、友達から聞いた話はね、まあ、そいつが職場の先輩が聞いた話、それはね、なんか息子が熱が出てね、で、まあ、友達の医者のとこ連れて行こうかなと、今から行ってもええか、もう肘超えてて、もう閉まってるけど、行くでってこう連れてったわけよ。で、まあ、嫁はんと子供と近所から歩いて行ったら、ピカピカ光っとるやつがおると、これはどう見ても UFO やなと、こうやって見てたと。で、まあ、ええわと思って、で、あれやわ。まあ、医者に行って治療して帰ってきてもうて、で、ね、じゃあ帰ろうかって、帰る途中に記憶がなくなって、はっと気がついたらこたつに入っとった、家の。あれと思うやん、
はい、
あ、医者に行ったけどなんか知らんけど自分記憶飛んでるわと、
はいはいはい、
じゃあ嫁はんと子供は知っとるやろと思って、さっきもうた薬どないしたん、飲むんかって言ったら、え、お父さん何言ってるの、医者なんか行ってないよって言
う。
びっくりするやん。おいおいおい、先一緒に医者行ったろ、この、7時ちょっと過ぎて、うんうん、で見たら、7時前やん。あれ時間を逆戻りしてる。うん、で、じゃあ、どうでしょう、じゃあ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、友達の医者に電話しようって。俺が行ったこと分かるから。
あ、はいはい、
で、友達に電話したら、お前来てないよ、今日。
うん、
どういうことや。俺だけ UFO を見た記憶があると。途中まで行ってた記憶はあると。 ということはさらわれて嫁はんと子供と、まあ、たまたまこの何とかないかっていう薬持ってたからそこの看護婦と先生気を消されたんか、
うんうん、
ことになって、時々宇宙人なさらった時に時間を逆戻しにしたりで、雑な宇宙人は逆戻しにせんとね、あのそのまま欠落した時間のまま返したり、うんうん、でね、今回は違って意味で 逆雑で、
はい、
戻りすぎたよね時間がな、
うんうん、
だからそういう事件はねよく聞きますよ。だからふーちゃんはねもう僕一度博物館でお会いしたことあって、
うん、
あのでも結構なもう僕と同年代のお母さんですから、あのそんな ねネタで言うような人でもないし、うん、信頼すべき人やから多分ね僕なんか変な事件があったんちゃうかなと思うけどね。
いや不思議ですやん。
不思議や
ん。何が一番不思議って今ノアさんがいないことが不思議ですよ。
え
どこ行ったノアさん。ねえ。ほんまなんで？
あ、次元の穴に落ちたんちゃうか。
さらわれたの？雑な、雑なやつ。20
分以降に帰ってくるんですかね。
帰ってくるのかな。びっくりしたということで。
私撮りましたよ。
ただいまーってね、うん、
そんなもんか
違うね、ノアさん仕事で抜け発散ですよね、
はい、
いやでもそれ、うん、だって自分が自分を見てるんでしょ、同じ道に自分がいて、
ああそうやな、
だからちょっとしたその幽体離脱的な、はい、すごい全然健康のためにならへんやんこの。
本当ですね。
いやそもそもウォーキングをやり始めたもう宇宙人に操られとるんちゃうの。
ああ、うん、いや、宇宙人説。
宇宙人説はあると思う。
だって UFO を見てるんですもんね。
あと、時間の流れがおかしなってる説。なんかね、時間って、この一定方向流れないんだよね。逆流したり、うんうん、ここは早く流れる、ゆっくり流れたり、よくあるやん。この今年1年長かったとか、
はい、
今年1年あっという間になったとか、の流れって、その状況によって違うらしいよ。
うん、
だから、風ちゃんの中で、まあ、彼女の中で、時間の流れがね、おかしなってる説ってもある
ね。いや、ほんでだから友達と一緒に同じ体験してますからね、この19歳の時に。
そう、その時も何らかの時間のスポットに落ち込んでしまったとかね。俺よく最近物理学の先生が書いてる時間の本とか読むわけよ。それ読んでるとやっぱ怖なるもんね。時間ってね、やっぱ観念的なもんだよな。お、なんや、変な音が聞こえる。
もしかしてこの友達もどうにかなってるかもしれないですよね。今連絡取ってみたらみたいな。
うん、いや、そうかもね。
そうですね。
ああそうやな、
はい、
いや私もあれから何度もあったとかね、
何度もあったみたいな、
なんかちょっと君の名はっぽいね。
ああいいですね。
時間の流れがちょっとずれ始めてる感じがするけど、
僕もあるんですよ。
え、
実は
そうなの。
ちょっと変な体験があって、
うう、
僕は軸いじめって呼んでるんですけど、
うん、軸いじめ、
はい、軸いじめって呼んでるんですけど、
いじめなの。
ある友達が時空を利用して僕をいじめてきたっていう話あるんですけど、うん、聞きます。
聞きたい聞きたい、それぜひ聞きたい。
いや、あるんですよ。
何それ。
小学生の時に低学年なんですけど、
うん、
学校行ってたら雨がすごい降っていて、ほんでまあ雨降ってるし傘持ってきてなかったんですよ、
うん、
そしたらもうこれ走って帰らないかなと思ったんですけど、うん、4キロあるんですよ。
ちょっと遠いな。
ちょっと遠いんですよ。で地元民が知っている近道があって、そこ通ったら、うん、まあ、半分ぐらいカットできるんですよ。2時間が1時間ぐらいで帰れるんです。走って帰れば。
そうだったらいいな。
はい。で、帰ろうと思っていて、で、まあ、ダッシュで帰って、ずぶ濡れになって帰ったんですよ。その時僕、頭悪かったから、普通に風呂入りゃいいじゃないですか。風呂入ったりとか、なんかバスタオルとかで乾かしたらいいんですけど、
うん、
なんかわかんないですけど、なんかこたつとかで、乾かしゃいいかなって思って、
濡れた
のまま、はい、濡れたまま、犬とかなんか猫みたいな感じで、そう、入りゃいいやと思って、火つけようと思ったらもうついてんですよ、先に、
う
ん、あれ、うん、しかもマックスなんですよ、あれ、母親が朝なんかそのスイッチ切り忘れたかなと思って、うん、でもうちの母親ってものすごいがめついんで、
うん、
切り忘れることはないだろうなと思って、うん、
あ
まあまあでもついてることは確かだから入ろうと思ってめくったら、
うん、
むちゃくちゃ太ってる僕をいじめてたやつがいたんですよ。
こたつの中に？
こたつの中に、でもそいつ逆なんですよ、家も。
え、方向が、
方向も逆ですし、で、俺よりも早く帰れることなんてあんの、こいつがみたいな。 ありえない。僕走って地元の人しか知らないような道通って帰ってるのに、
そいつは地元ではないよ、ね、
地元じゃないです。
あ、じゃあ知らない
逆方向なんですよ。知るはずないんですよ。
近道は知らない
よ
な、は
い、なんでここにいるんだろうと思って、しかもずぶ濡れなんです、うん、そいつも。
お
なんでと思って、で、どうしているのって聞いたんですよ。
まあ聞くわな、
どうしているのこたつの中に。
普通は聞くでしょう。
したらやかましい、自分の部屋へ行けって言われたんですよ。
やかましい。
やかましい、自分の部屋へ行けって言われたんです
よ。なんでやねん。人んちに来ておきながら。
じゃあこれと思って、まあでも怖いから、まあいいわって言って自分の部屋行ったんですよ。
うん、
で、母親帰ってきたんで、下行ったらいなかったんですね、もう。
うん、
あ、したらもうこの1時間ぐらいだったんですけど、1時間ぐらいの間にどっか行っちゃったんだろうなと思ってたんですよ、
うん。
で、次の日に聞こうと思って聞いたんですよ。なんであんなとこおったのって。
うん、
したら、知らないけど、みたいな。
うん、
本当に、何その話みたいな。本当に怖がってて。やめて本当にみたいな、行くわけないじゃんみたいなこと言われて、
うん、
でも確かにいたんですよ、そこに
いた、
いたんですけど、ずぶ濡れのそいつがいたんですけど、
え、なんやろ、
わけわかんないんですよね。だから、
え、でもあれやね、友達がテレポーテーションしてきたってこと
かなって思っていて、
うん、
でしかもびしょびしょですごい怒られたんですよ僕、
うん、
いやびしょびしょのままこたつの中入んなやって言われて親に、う
ん、あんたでしょ入って
たけど、いやいや俺は入ってないよと、びしょびしょは残ってるんですよ、
びしょびしょの痕跡はある、
あるんですよ。で見たんですよ、絶対必ず僕目で見てて、
おかしな話やな。
ただ次の日聞いても全然何も答えてくんない、
本人は否定してる。
そうです、詳しく聞かせてその話みたいな、逆に聞いてくるぐらいの。
え、本人がとぼけてるわけではないんやね。
じゃないと思います。
ということは
ですし、俺よりも早く帰ることなんてあんのと思って、結構体でかいやつで、うつのろだったんで、うん、力だけのやつだったんで、
あ、じゃあ早く走れない。
そうです、早く走れ、力だけで制圧してたんですよ。
え、クラスを。じゃあどうやってす、彼は
こたつ、わかんないんですよ、なぜ俺よりも早く帰れてるのと。
こたつの中が、
はい、
タイムワープできるようなトンネルにつながってたとしか思えない。
いや、そうなんですよね。
何そのドラえもん的な、なんか。
いや、だってそういうことやろ。
でも風呂敷とこたつみたいな、
それ言われてガッテンスは。
ドラえもん的タイム、
いやでもそれぐらいしかないんですよ。何これと思って
。それか早瀬くんがそいつにいじめられてて、
はい、
ちょっと潜在的に恐怖心があって、
はい、
こたつの中に入ってて、例えば猫か犬が入っててね、
はい、
飼ってた？
いや飼ってないです。
飼ってないか、
はい、
何、まあ、おかんが入っててね、
はい、
それが同期生見えたとか。
ああ
、そうかそうか、あれですよね、こたつの中ってよくびしょ濡れなおかんが入ってますもんねって、入るか。
滑ってるよ。
滑ってるよ。
いや、
あれ。めちゃくちゃ笑ってるよ。ちょっと待って、ちょっと、はい、ちょっと待って、もう、早瀬さんがいじめられっ子っていう情報以外何も入ってこうへんだってきたわ。
え、じゃあ、そのいじめっ子の、その体のでかい子が、はい、物とか自分をテレポーテーションできる能力を持ってた。
じゃないかなって僕も、
ね。そんな気がするよね。
はい、
物、物体移動ができるって。
もう
あのサイバーマンみたいな、じゃあ。
いやだ、本人も時空を超えれるんでしょ。で
本人も
時をかける少女みたいな、
は
い、
あ、
そうそうそう、
時をかけるいじめっ子やな。
そうなんですよ。
嬉しないな。
それどう、え、じゃあ全く結論が電波も終わってる話やね。
出ないままですね、聞けないですし。
え、同窓会のことは聞いてよ。
ああ、同窓会、確かに小学校、いやでもなんか行われてるみたいですね、小学校の同窓会。僕呼ばれてない
です。あの、いかんせんいじめられっ子やったので、
はい、呼ばれてないですよ、
ね、地元の同窓会に呼ばれないです。
大丈夫、それもな。あの、40ぐらいだったら呼んでくれるよ、
は
い、
本当ですか。
あの、結構みんなね、40代だったら優しくなる
から
。
あ、本当ですか。
まだ20代からね、ちょっと尖ってるとこあるけど。いやでもさ、大人になって聞いて、例えば40ぐらいになって聞いてね、
はい、
お前正味の話聞かせてくれやと。
あ、はいはい、
お前の周りで物が消えたりすることなかったか。
あ、僕以外にってことですよね。
うん、そういえばおかんに預かってた書類が目の前から消失したとかね。そういう話をしてくれたら、
はい、
こいつの周りで変なことが起こっとるんやなってわかるもんね。
あ、確かに、
ね、でも嫌やな。
そうな、そんなことが
あったんだ。でもそんな気持ち悪いことあったからね。いやだからみんなあれちゃう、意外と SF 小説みたいな、
はい、
テレポーテーション現象とかってあるのかもね。
あるのかもしれないですね。言わないというか、
うん、
その披露、こういう場がないから披露できてないだけで、
うん、
あるのかもしれないですね。
あ、なかなかおもろい話やな
っていうのがありました。
まあそんなもんや。でも時間の空間って簡単に歪むからね。うん、強力なあの電磁波をこう照射したら空間って歪むんだよね。
へ、
歪むね。歪んで戻る力で空飛んだりするスペースシップの航空技術があるから、
はい、
だから別に時間空間がね歪まないってことはありえないですよ、うんうん、
いやだからそれいじめっ子が宇宙人やったっていう可能性とかも、
そんなふうに宇宙人おるの、う
ん、あるんじゃないですか。
X 面みたいなのはどうなの、 友達、そのいじめっ子は X 面みたいな能力者だったって。
はい、ああ、そういうことですね。でもそいつ捕まったんですよね、すぐ。
なんで捕まった
なんかわかんないですけど、僕も。
犯罪を行
った。なんかあの、電化製品屋で冷蔵庫パクろうとして捕まったんですよ。
普通やな。
それは見つかるわい、みたいな。
普通やな、それ。
全然万引きじゃないな。
そうなんですよ。
窃盗やのに。
電化製、冷蔵庫。
立ち悪いな。
あの、ちょっとした小型のもんだわかるけど、冷蔵庫
冷蔵庫。
白物家電欲するなよ。
自分家で持ってきた台車に乗せて持って帰ろうとしてて。
いやいや、それ普通に買った人のやつ、
捕まったんですよね。
買った人が取る行動、
ちょっと変わった子でした。
あ、変わってる、ね、
変わってる子でした。
その時のテレポーテーション使えんかった。
使えなかったですね。普通に持ち逃げしようとして、ダメなパターンのやつ。
まあ不思議なこといろいろあるということでね、はい、はい、じゃあステッカー差し上げます、
はい、山口敏太郎の日本大好き。おじさんに声をかけたらなんじゃらほいって言われたので、なんじゃらほいを調べたら、なんとヘブライ語が発祥だと知りました。